16回始めていきたいと思います。お送りいたしますのは、明日娘の入園式で早く寝なきゃいけない竹内と、
ああ、そいつはそいつはおめでとうございます。将来は俺の嫁、頑張って育ててくださいの斉藤でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだ言ってんの斉藤さん。
いいじゃん。ダメ。
でもね、明日ね入園式なんだけど。
入園式か。
問題がありましてね。
何？
問題がありましたね。
あれ、ちょっと待って、そもそも入園式ってだって1歳6ヶ月じゃなかったっけか。
1歳4ヶ月で保育園だから、まあ、みんなバラバラなんだよ入るタイミングって。
そっかそっか。そ、保育園と幼稚園はまた違うんだよね。
幼稚園ってもうみんな揃って4月に入園って感じだけど、うん、保育園でちっちゃい子とかいるともう空きがあったらどんどん入るっていうパターンだから。
あ、なるほどね、
バラバラで、うちの子も1月から通ってるんだけど、
うん、
4月に一緒に入園式をやるのね。で、問題がございまして。
なんでございましょうか。
明日入園式なのに、うん、今現在39度近い熱があるんです、うん、娘が。
また
なんかね、またねちょっとね熱を出してる。まあまあね、保育園行くとね、いろいろねやっぱり病気をねもらってくるんだよね。
そうね、うん、それはあるからね。
そうそうそうそう、うん、なのでね、ちょっと明日、まあでもね、一生に一回のことなんでね、どうにか、
そっか、うん、
出席させてやりたいなということで、今薬を飲んで寝ております、うちの娘。
そうですか。か
わいいかわいい賢い娘は寝ております。
そうですか。俺の嫁は本当大事にしてってね。お父さんね、頼むよ。
でね、斉藤さんね、
何ですか、
話違うんだけど、
うん、
ほらファミレスとか、
うん、
あのファーストフードとかの、
うん、
飲み物で飲みます、
うん、
飲みますって話
しますよ。普通に飲みますよ。
あれって、
うん、
氷がほら細かい、
はい、クラッシュアイスみたいな、
クラッシュアイスを使うじゃないですか、ね、あれの理由って知ってます。
ああ、言われてみればなんでだろうね。
あれはちゃんと理由があるらしいのね、
うん、
で名目上は細かい氷の方が飲み物が早く冷える、
はいはいはい、
という理由らしいんだけど、
うん、
実はそうではなくて、
うん、
クラッシュアイスを使うと、
うん、
氷を隙間なく詰められるじゃないですか。
あ、かさ増し。
そう
かさ増しか、
うん、でなので、
うん、
あのジュース自体すごく少量で済むらしい。
ああ、なるほどね。
だってさあの、まあ、そのファーストフードとかのさ飲み物もさ、
うん、
なんかサーバーみたいのに入って冷えてるじゃん、飲み物自体もとも
と。そうだよね、
ね、うん、そんなねすごい細かいのですぐ冷やす必要もないわけよ。
まあ、して今時期なんか特にね。
そうそうそう、
うん、
でこれは本当かどうかここから分かんないんだけど、
うん、
これ S サイズ M サイズ L サイズってあるじゃないですか、
うん、はいはい、
でね、氷の量が違うだけで、
うん、
ジュースの量はそんなに違わないらしいよ。
だってじゃあさ、L 損じゃん。
そうそうそうそう、そういうことらしい。だから逆に店によっては、
うん、
氷抜きで注文もできるみたいなね。
ははそうなんだ、うん、
あの氷なしでお願いできますかって言うと、うん、いいですよって言ってくれるお店もあるみたいだから、
うん、
それをね言うといいらしいよっていう話。
ああ、そうな、それ氷少なめとかって言えるのかな。
氷少なめはダメだろうな。
ああ、ダメなのか。やっぱ、うん、氷入りかなしかになっちゃうのか。
っていう、まあいろいろ今度実験しましょう。
あ、それ竹内さんがねもう体当たりで店行って氷少なめでとか。
今度ねちょっと実験して報告しますわ、それに関して。
お願いします。
ということで、はい、今日はですね本編の方でですね、うん、で今。またちょっと今週もね竹内家の話します。
まあいいや、うん、
竹内家今これに困ってますというお話をしたいと思いますので、
はい、
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本編でございます。
はいはい、
どうもです。
どうもでございますよ。
いやね、今日はね、
うん、
この竹内家の今の悩みをね、斉藤さんに聞いてもらおうかと思いましてね、
う
ん、
もう先週に引き続きになっちゃったな。
そうそうそうそう、あのね、
どうしたの？
あの、斉藤さん、あれどうしてます？水、
水道水飲んでるよ。
水道水飲んでます、
うん、
斉藤さん東京都ですよね。
東京都です。
で、一時ちょっと放射性物質、
うん、金町浄水所から出たその水源を飲んでますよ。
ああ、
うん、
もうそれは気にせずっていう感じで。
もうなんかさ、そらほら竹内さんとこはちっちゃいね、お子さんいるから、うんうん、気にするのは当たり前だと思うんだけど、もうね、俺みたいなさ16歳の女子高生がさそんなもんさ気にしたってもしょうがないじゃんって思うしかないじゃん。もう、
まあ、僕うちも、
うん、
まあ、正直大人だけだったらそんなには気にしてないと思うんですよ。でましてやね、あのうちは千葉県の袖ヶ浦市なんだけど、
うん、
袖ヶ浦市は今のところ出てないんです、使用も。
うん、なるほど、
うん、
あの外国だもんね、袖ヶ浦
ね。外国だもんね、
うん、
でね、斉、
うん、
藤さんね、このね、水の、はい、水のお話なんですけどね、
うん、
ほら、あのついこの間29日、3月の29日に、
うん、
千葉県の北千葉の方だったかな、
うん、
あのニュースで、
うん、
あの22日の水が、
うん、
に300を超える数値が出ましたっていう、
うん、
ニュースが29日に流れるっていうね、
うん、
どういうことだよっていうわけわからない話もあったわけですよ。だもう何を信じていいかわからない状況だった
んですね。そうなんだよね、うん、今本当何を信じていいかわかんないんだもん。
300とか100とかいう数字がどこまで危険なのかもよくわからない状況。
ほらさ、あとさ、シーベルト、
うん、
とベクレルって何ちゃうの？
あ、ね、
だから
で、まあ、この数値に関しては、まあ、我々も、ね、専門家でもないんでね、
うんうん、
まあ、これが安全だとか危険だとかっていうお話も、ね、できないんですが、
なんですけどね、
ここでね、うん、まあ、うち、まあ、先週もお話ししましたようにですよ、1歳4ヶ月の子供がおります。
はい、
うん、ね、斉藤さんも1歳4ヶ月の子供がいると思いね、まずね、
あ、まあ、思いねと、
うん、思いね、
うん、
で袖ヶ浦市に住んでると思いね。
思いね、はいはい。
で、ここで、
うん、
選択肢でございます。
はい。
このアクアクララって知ってます？
アクアクララ、クララ、え、何それ？
お水の宅配。
ああ、そんなのがあんだ。
うん。きちっと浄水して美味しいお水にして、あのタンクに詰めて。
あ、それってあれとは違うの？ほら、よく会社とかほら、あれにさ、
そうそうそう、
でっかいタンクで、
そう、冷たいお水と、あと、うん、温かいお湯が出てくるっていう。
あ、なんかサーバーみたいな、そうそうそう、水のサーバーみたいな。
そういうやつ、そういうやつ。
うん、
で、まあ、それ一番最大手のアクアクララっていうのをね、うちはもう、子供が生まれた時から、
導入してるわけだ。
そうそうそう、アクアクララを使ってるんですけども。
さすが千葉リシルズだよね。うん、はい。んで？
でね、
うん、
まず、アクアクララのお水は、
うん、
まあ、これ今ちょっとここからホームページをちらっと読みます
けど、ね、うん、はいはい、
RO 膜というのを使って、
うん、
ろ過をしているんで、
うん、
論理上、
うん、
この今言われている放射性物質は全部除去できるはずですと。
はあ、はあはあ、
論理上
ね、論理上ね、
論理上ね、要は多分そのろ過の仕方の方が細かい網だから、
うん、
全部それは取り除かれるはずでございますという、うん、だから安心なはずでございますというのが、
うん、
アクアクララさんのこのホームページ上の答えなわけですよ、
はいはい、うん、
だけど使ってるのが袖ヶ浦よりもちょっと数値の高い水道水を使ってるんですよ、うん、原水がね。
原水は水道水なんだ。
水道水なんですよ、
うん、
でそれもいろいろろ過を、
うん、はいはい、
特殊なろ過をしたり、
うん、
何かを加えたりするのが、ね、うん、なんかすごい美味しいいい水になるんだけど、
うん、
原水は袖ヶ浦より若干もしかしたら怪しいぞっていう原水を使ってるんだけど、
うん、
ろ過をした結果それは取り除かれるはずです論理上っていう、
うん、
アクアクララと、
うん、
袖ヶ浦市のホームページを見ると、
うん、
袖ヶ浦市の水道からは一切出ておりませんよと、 という数値が出ている袖ケ浦市の水道水、
はい、
どっちをこの1歳4ヶ月の子供に飲ませます？
そりゃ難しいな。でもそのアクアクララを信じるのであれば、
うん、
アクアクララの方がいいし、まあ大体ほらお水そのものもさ、うん、実際ほら他の不純物もね、うん、水道水に比べれば取り除かれてると思うから、うん、竹さんちみたいなちっちゃいお娘さんがいるところであれば、まあアクアクララかなとは思うんだけど、
うん、
そのアクアクララだって今放射線のさそういう問題だってさ、な本当さっきの話じゃないけど何が正しくて何が間違ってんだか本当分かんないじゃん、うん、本当にじゃあ除去できてんのって言ったらさ、じゃあ例えば袖ケ浦市の水道水とアクアクララの放射性物質の濃度が一緒だったとするじゃない、
うん、
そうするとすごい下世話な話になっていくけど、うん、同じだとすると、うん、アクアクララはコストがかかってるわけじゃない。
そう、そうですね、うん、
でも水道水は水道代だけじゃん、ね、もう安い水道代しかかかってないじゃん、うん、そういうところとか考え始めちゃうと、あお父さんごめんなさい、息子の僕には分かりません。
だからこれでね本当にすごい悩んで、
うんうん、
この要は例の事故が起きる以前にうちにストックしてたこのアクアクララのタンクがそろそろそこをつくんですよ、うん、
はいはいはい、うん、
で新しいその事故後のタンクを使わざるを得なくなってるわけですよ。ここで竹内家非常に今悩んでる状態で、うん、
なるほどね、
うん、でまあこれねいろいろな、調べに調べて、
うん、
行ったらどうもね、うん、うちの地域うちに配達してくれるアクアクララの地域の原水は、千葉の上の方でも、
うん、
その数値がほとんど出てないところ、うんうん、井戸水が主みたいで、
あ、はいはいはい、
っていうのが一つ分かったのと、
うん、
その後ねアクアクララもいろいろ検査をして、
うん、
数値が要はろ過後の水に、
うん、
そういう数値が一切出てないよとかっていうのも、
うん、
数値上もきちっとね、出てきたんで、
うん、
まあアクアクララでいいかなと今のところは思っております。うんうん、
そうだよね、ね、まあ、やっぱさっき言ったようにその放射性物質以外 の、 そのお子様に優しいお水っぽいからね、水道水に比べたらね、
うん、多分ね、うん、そういう意味でねうちはアクアクララを使ってるんだけど、
うん、
なんかねすごくね、
うん、
いいのよアクアクララ。
美味しいの？普通に美味しい？
あのね正直ね美味しさよくわかんないんだけど。
はい、よくわかんない。
あの、ね、夏場にね、
うん、
冷たい水がねすぐ出るってのはやっぱいいや
ん。ああそうね、やれ冷蔵庫開けなくてもね。
でちょっとさコーヒーとか紅茶飲みたいなっていう時もお湯がすぐ出る。
そうやね、そうだよね、う
ん、カップラーメン作るにはちょっと温度が低いんだけど、
うん、
コーヒーとか紅茶とかお茶とかをね日本茶とかを飲む分には非常にいい温度のお湯が出るのよ。
あれなんだっけ、人がお茶飲んだりして美味しい温度って80何度とかってよく言うて、86度だっけ、うん、忘れちゃったけど、
それにすごく近い、
うん、で感じで出てくるんでしょ、うん、
出てくる、
うん、
でねこれはやっぱりまあ、アクアクララはさっき言ったように RO 膜っていうので
効
果できるよってい
う
のを農林省ホームページで歌ってるんだけど、いろいろあるじゃん水の宅配って、
うん、あるよね。
いろいろそのメーカーとかによって、
うん、
その辺違うと思うのね、
うん、
ろ過の仕方も違ったりすると思うんで、
うん、
その辺はねもしね今聞いてる方でね、検討されてたり同じ心配持ってる方がいたら、
うん、
ちょっとそれぞれのメーカーのホームページをその辺ちょっとチェックしていただいた方がいいかもしれないですね。で、あとは同じアクアクララでも配達する場所によって、うん、減水が違いますね。その工場の水道水を使うんで、
うん、
すごく細かくやっぱりチェックしたいなっていう方はその辺も細かくチェックした方がいいかもしれない。
そうだね、はい、
どんな感じでございますかね。
まあね、
うん、まあ、うちはとりあえずアクアクララを飲ませようかなって今は思ってるんだけどね。
まあさ、そういう、まあ、放射線は無理かもしれないけどさ、
うん、
全 全く不純物がない水が飲みたいっていうんだったらさ、工場で使ってる超純水飲めって話だよね。
ああね、
うん、基板とか洗浄するさ、もうともかく水の成分以外は他なんかね 99.99999 何パーセントないっていうね。
よく学生の頃に理科室に置いてあったね、
うん、あった
あったあった
あった。でもさ、うん、あれ飲んだことある？
ないないない。
あのね、うん、まずいらしい、まずいらしいね。
あ、そうなんだ。
あのね、だから本来水って水道水でもなんでも、うん、やっぱ若干のほらミネラル分とかあるんだってさ、
うん、
それまで全部除去されてるから、
あ、
うん、だから飲むとね、あれって思うらしいよ。あれ超純水は。
あの水道局とかがきちっとろ過するやり方でその辺うまくやってるんだろうね。
そうだから一応だからまあそのテイストも兼ねての調整はされてるっていう話だね。
そうなん。でも本来ね、その東京の水道水ってすごい美味しいって言うじゃないですか今。
今はね、俺だってガキの頃 東京そのね数値が出ちゃった金町浄水場なんて、
うん、
あの東京、あの東京じゃない、日本一まずいって言われたところだったんだよ、
うん、
昔はね。
昔はね、
うん、今はほらいろいろそういうろ過技術とかもっと進んでさ、うん、もう今はもう普通そんなにいわゆる基準があるんだろうけど、その基準に沿って普通にあの美味しいかどうかっつったらうんって思っちゃうけど、でもまあ、うん、普通な、まあ、水道水、
うん、美味しいって言いますよね東京の水は。
まあ東京の水とかっつって売られた時期あったからね、
うん
うん
うん、すごい技術が、ね、発達してるんだろうね。
うん、
だから変なさ、そういう、まあ、数値はやっぱり気になるけどさ、あの安全なら安全って言ってほしいよね、うんうん、直ちにって言葉は絶対使ってほしくないんだけど、
本当だね、あれはね、
よく分かんないよね、直ちにってなんだよ。
あ、そう、直ちに害はありません。
じゃあなどういう意味なのみたいな。
それはその直ちにはなかったっていうことはだよ、
うん、
その後はどうなのよってなってくるじゃん、どうしてもさ、
うん、でもまたね違うんだって、
うん、
後に出るよっていう意味でもないらしい。
あ、そうなんだ。
この間ね池上さんが言ってた。
あ、本当。
うん、なんかね難しい。もうさ、あとね僕ね正直もうここでね、あのことやつをね今日はね言おうかなと思ったのが一つあってね。
ああ、なんだい。
あのね、みんな買い占めするなって言うでしょ。
うん、
言うでしょ、
うん、
で僕もね言ってる、買い占め良くないよねって、
うん、
でもね正直言ってね、僕は痩せ我慢買い占めしたい、うん、気持ちとしては、うん、
これはね、
店行って今、
うん
ね、牛乳がない、
ないね、
ヨーグルトがない、
ないね、
下手したらティッシュとかトイレットペーパーもない、
ないね、まあ少ないね、あっても少ない、ね、
でこういう現状を見て、
うん、
でも買い占めしちゃいけないってやっぱり強く思うってね、やっぱすごいと思うんだけど、
うん、
あの僕はねあれば買いたいなって思っちゃうね。
そうなんだよね。だからそれは
焦るんだよ。
そうなんだよ。
すごくね今ね不謹慎なこと言ってると思うけど、
いやでもね、うん、これは人間心理としてそうだ、当然だと思うのよ。
だからね、
う
ん、すごく自分が例えばじゃあトイレットペーパーが、まあ、特にお一人様一つとも書いてなくていっぱいありましたと、うん、そこの店には、
うん、
で2つ3つ買おうっていう気にはもうなれないんだけど、
うん、
だからといって2つ3つ買ってる人を見て責めることができない、
できないんだよね、
うん、あれすごく気持ちが分かるし、その人の要はそれぞれ家庭の事情があるじゃないですか。
そうね、大家族かもしれないしさ、
一人暮らしかもしれないし大家族かもしれないし、
そう
で、うちみたいに子供がいればやっぱり水はできるだけ確保しておきたいっていう気持ちも非常に分かるし、まあ、そんな中でほら今ほとんどの店は気を利かしてね、お一人様一つとか一家族一つまでって制限してるじゃないですか、ね、うん、まあ、そのおかげである程度手に入ってはいる、
まあ、うん、だんだんとは落ち着いてはきてるけどね、うん、
だね、すごくね、すごくなんかね買い占めをしてる人をすごく責めてる風潮もあるけど、
うん、
もうね正直ね責めきれないところがあるのね。
あ、やっぱなんだろうね、ほらこの木に乗じてさ、うん、あのまあ、実際さ、その本当買い占めてさ転売するようなさ、うん、まあよろしくない人も いなくはないわけじゃん、うん、正直言っちゃうと、うん、か特に缶詰とかさ、うん、ああいう日持ちのするもんなんかさ、もちろんそういう、まあもうあえて言っちゃうけど悪い人もいるし、でも本当に必要だっつってこう食べ物とか飲み物買ってる人もいるからさ、だからもう本当にそのなんて言うんだろう、カゴいっぱいに物を詰めてる人見て買い占めだとは言えないし、
そう
本当難しいよね。
だからそれをだから親戚とかね、知り合いが被災地にいて、うん、
そう、それ送るために買ったんだよっていう話
かも、宅配便が動くようになったから送ろうっていうので買ってるかもしれないし、
知れないからさ、
わかんないんだよ。だからすごくね、それはね、僕はねここでねちょっとね本当に不謹慎だと言われるのを覚悟で、
うん、いやでもこれは俺それも竹内さんの意見に賛同します、うん、これはもう難しいし、買い占めじゃなくてもだからもうちょっと多めに買っときたいっていう気分にもなっちゃうからね、
う
ん、もう、
だから僕はもうすごい我慢、痩せ我慢、買い占めは良くないよねっていう風に言ってるのは、うん、自分の中では痩せ我慢だし、やっぱりある程度家にある程度は持ってないと不安
だよね、うん、やっぱそれは分かる。
で今まで例えばトイレットペーパーはこれだけあったのをまあ、通常の倍は持っていきたいなとか
ぐらいは思う、こんな状態だからね、
うんうん、それ以上はね逆にねあってもね邪魔だから必要ないんだけど、
そうなんだよね、うん、だからあのさ思ったんだけど、今言ったさ悪い人は金儲けじゃん、うん、で俺たちは俺たちっていうか例えば今竹内さんはまあ先どうなるか分かんないからちょっと多めに欲しいって感じじゃない、うん、でこれ純粋に本当にどうなるか分かんないからとりあえず普段トイレットペーパーはあの4つぐらいのやつ1パックを買ってたのを10個ぐらい今回買っちゃいましたとかってやった人、まあ10個ぐらいじゃあれだけど、例えば100個買っちゃいましたっていう人がこれからもっと物流がまともになってきた時にそのトイレットペーパーはがそのトイレ中にこう並ばれるその瞬間はその人はどう思うんだろうかと、
ね、どうなんだろうね、うん、
まあ、トイレットペーパーはほら腐らないからいいけど、例えばほら食べ物とかさ、うん、缶詰とかそういうのもいいけど、まあ、乳製品なんかやっぱね賞味期限もあるからさ、
そういうことね、牛乳とかね何本も3本4本買ったってね、
うん、
切れないしね普通ね、
うん、
まあなかなか難しいけどね、そんなまともな話していいのかな、そんなにね、
真面目な話、まあね、なんかまともに話しちゃった ね、
ということで、エンディングはふざけていきたいと思います。
はいはい、
どうです。
はい、はいはい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。
いや斉藤さん、
何ですか。
ごめんなさい。
ああ、
先に謝っときます。
本当ね。
うん。
なんか今日収録時間からちょっと遅刻したみたいだけど、それはどうしてなのかな。ま
あ、ちょっとっていうより結構だいぶ。
結構だいぶね。
なぜ遅刻したかと言いますとね。
はいよ。
まあ、ここでお話ししてもね、多分リスナーの皆様には関係ない話になっちゃうんですけど。
そうなの？
ポッドキャストをね、うん、我々そんなプロジェクトよりもはるか昔からやっております、
うん、
たくやさんっていう方がいましてね、うん、その方がこの、1年間ぐらい番組をお休みしてたのを、
はいはい、
この度復活するということで、
おーおーおー、
うん、ちょっと収録をすると、
うん、
遊びに来いやということで、でちょっと収録をね、
うん、
ちょっとお邪魔してたわけですよ。
あ、
でまあこのそんないのこの番組の収録に十分間に合うスケジュール調整をね、うん、
はい、
私のマネージャーもしてたわけなんですが、
誰やねそのマネージャーは。
脳内マネージャー、
脳内マネージャーがね、うん、
してたんですが、
うん、
まあ、どうも収録が押しに押すという言いますか、
はいはいはい、
なかなか抜けられなかったと言いますか。
なるほどね。
これでもね途中で抜けてきたんですよ。
え、途中で抜けちゃったの。
途中で抜けてきました。
番組の宣伝してきたんでしょうね、もちろん。
全然してない。
竹内さん、
まあ、ということでね、
お元気ですか違うよ、
まあ、どんなね、編集でどういう番組が流されるか分かんないんですが、
フルカットの可能性もなくもない、
可能性もありますけどね、あんま喋ってないんでね
宣伝してきなさいよ、せっかくなんだから、
はい、ということで、もしよかったらそっちの番組も、そのうち配信されると思うんで聞いてくださいということで、
はい、
はい、じゃあ、いつもの、はい、このところずっと募集しております、この番組をどこで聞いておりますか、はい、何で聞いておりますかというメールいただきましたのでご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
お願いします。
いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
ポッドキャストを聞いていて呼ばれたような気がしてメールしました。
おっと、
お、誰なんでしょう。ラジオネームの方がですね、
はい、
小持白熊さん。
小持白熊さん、あ、はい、結構メールいただいて、
うん、
ですよね、
そうです、
はい、
ですね、ぶっちゃけ言うと総代のプレゼントに当選された方で、
うん、そうですよね、う
ん、でほら我々が、
うん、
プレゼントもらってるやついるでしょあ送ってこいよなんて話したじゃないですか。
もうね、脅迫しちゃったからね。
そうそうそう、うん、なのでね、
はい、
半ば強引に送ってきていただいた形になって
ます。ありがとうございます。本当申し訳ございません。
性別男性、
はい、
ね、どこでどうやって聞いているのか、
うん、
iPhone や iPad でジムトレーニング中や仕事中の車の中で聞いています。
ありがとうございます。
また時々ですが家のパソコンでも聞いています。
はい、
ということで、はい、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとね、もう一つ、何か Facebook でファンサイト作ってくださいということでね、いただいてるんですけど、うちも作んなきゃいけないのかな。 Facebook をね、よく分かってないんですよね、僕ね。
じゃあその辺はボスに任せます。
はい、じゃあこれ、我々の、IT 番組をやっておりますソンナイト担当の雨宮さんの方にこの話は振っておきたいと思いますので、
振るっていうか丸投げするんでしょ。
丸投げをしたいと思います、ということで ございました。
はいはい、
小持白熊さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そのうち、うん、Facebook のね、ファンサイトっていうのがよくわからないんですが、
これよくわかってないですけどね、
うん、そのうちできたらまた番組内でご紹介したいと思いますので、
ですね、
まあ、こんな感じで全然構わないんで、
はい、
皆様この番組をどこで聞いてますか、何で聞いておりますか、
はい、
ぜひ、お便りの方いただければと思っております。
はいはい、
お便りの方はですね、メールの方でいただきたいと思います、
はい、
メールアドレスの方をご紹介したいと思います、
うん、
メールアドレスがそんない@0438.jp sonnaisonnai@0438.jp になっております。
はいはい、
ブログの方もやっております。ブログの方がですね、 Google とか、うん、Yahoo の方でですね、ひらがなで、そんなことないっしょと打っていただければですね、うん、一番トップの方に出てくると思いますので、はい、そちらの方から、リンク踏んで、飛んでいただければと思っております。あとですね、何でしたっけ、
あとなんだ、
ツイッターやってます。
あ、はいはい、
ツイッターやってるんですよ、うん、ツイッターのアカウントが、そんない2010、
うん、
SONNAI 数字の2010になっております。ツイッターやってる方はぜひフォローしていただければと、このように思っております。
はいはい、
ね、今週の月曜日の、そんな IT 番組はどんなお話をするんですかね。まだ収録してないから分かりません。月曜日配信してると思うのでぜひ聞いてください。
はい、
あと水曜日に、そんなフォトないっしょ、
はい、
写真の番組ですね。これ斉藤さんも参加されてる、
はい、今回復帰させていただきます。はい、はい、
どんなお話を、
露出についてまたなんか、ごめんなさい、ちょっと情報ネタがまあやってますんで聞いてください。はい、
そんなフォト内緒もこれから収録です。
そうなんです、
この後収録ですということで、我々の番組ですね、いろいろございますんで、はい、ぜひ聞いていただければと、
よろしくお願いします。
このようにしておりますということで、はい、今週もちょっと長くなってしまいましたので、この辺で締めたいと思います。
はいはい、
お送りいたしましたのは竹内と
斉藤でございました。
ありがとうございました。
またさ、
また来週、
また来週。なんで宣伝してこなかったんだ。
明日は入園式だ。
頑張れ。
そんな絵プロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか。そんな絵アットマーク 0438.jp まで応募お待ちしています。
むっさい男5人のそんな絵プロジェクトに花が欲しいんですよ。